ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの真鍋さんです。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きでございます。
はい、
はい、もうお正月明けましたよね。
はい、もう大丈夫です。
はい、今日も元気よく参りたいと思います。
はい、
今日も素敵なゲストをお迎えしております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人ヒーローズより理事長で醸造長の松尾博久さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、笑顔いっぱいでございますが、はい、ここだけの事情ですね。
はい、
はい、松尾さん、よろしくお願いいたします。ではでは早速なんですけれども、はい、こちらの NPO 法人ヒーローズの、活動のご紹介、団体のご紹介をお願いいたします。
はい、例えばご紹介いただきました NPO 法人ヒーローズの、理事長で、醸造長の松尾博久です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
私どもヒーローズではですね、障害のある方の、デイサービス、デイセンターですね、日中の、通所される施設の運営 と、ヘルパーを派遣する、事業の運営というのを行っております。
はい、
で、主に障害のある方の中でも自閉症、発達障害と言われる方が、通っておられる事業所になっておりまして、
はい、
大半の方が今18名登録があるんですけども、そのうちのもうほぼ皆さんが自閉症の診断を受けておられるような事業所になっています。で、日中の通所施設になりますので、
はい、
朝9時半頃から、夕方の、16時前ぐらいまでの時間を来られて、お仕事をされたりとか、お仕事に変わるような作業をされたりとか、
うんうん、
またはやりがいなんかを、見つけるような活動をされるような施設になっています。
はい、そういった形で概要をお伺いいたしましたけれども、はい、今日お越しいただいてますこちらのヒローズさんですね、
はい、
この通所施設で の活動内容にですね、
はい、
ちょっと面白い特徴があるということで、今日はねそのお話をまた中心にお伺いしていきたいと思うのですが、はい、これも松尾さんからご紹介いただきましょうか。
あ、はい、
はい、
私ども障害者の、施設ということにはなるんですけども、
はい、
ビールの醸造と販売っていうのをしておりまして、
はい、
今時の、言い方で言いますとクラフトビールと言われるような種類の、ビールをですね、醸造をして販売させていただいております。で、その、その名も西陣麦酒という、
はい、
ブランド名で、ビールの販売をこの、2017年の10月1日から販売を開始させていただいてます。
はい、昨年10月、結構最近ですよね。
そうですね、まだ、はい、数ヶ月というところですね。
はい、もう最初にこの、ね、お話をお聞きしましたときに、ビール、しかも今時のクラフトビールということで、すごい私食いついてしまったんですけれどもね。はい、ね、それを西陣の、ここの施設でお作りになって、
はい、
で、販売をされていらっしゃると。
そうですね、
その名も西陣麦酒と。
西陣麦酒ですね。
はい、ブランド名がございますと、
はい、
いうことでね、いっぱい聞きたいことが出てくるんですね。はい、はい、なんでビールなんですかっていうところなんですけどね。
そうですね、たくさんのもともとその自閉症の方の作業とか、就労雇用っていうのを、
はい、
たくさんね確保していくっていうところの意味合いで、いきますと、ビールの醸造っていうふうになると製造工程がたくさんありますし、
そうですね、
販売っていうふうになると、たくさんのまたその工程が出てくるので、すごくいいなっていうこともあるんですけども、その中でも、なぜビールになったのかっていうと、
はい、
いくつかそのいろいろと障害者施設と言われるところでいろんな自主製品と言われるようなものが販売、製造されたりするんですけど、例えばなんかパンを作って販売されているところとか、クッキーを、作 作って販売されているところっていうのもあるんですけども、京都市内のそういった施設さんの製品って案外すごくクオリティでは高かったりするんですね、うんうん、ので、まあ、後発の我々ではなかなか太刀打ちができないなっていうふうになった時に、何かちょっと新しいもので、それでいて皆さんに消費していただいて日々我々とつながれるような商品が何かあるかなっていうふうに考えた時に、まあ、私自身が日々、うん、消費しているものといえば、うん、お米か、
お米
で、まあ、その次にビールだと。
あ、次ビール優先順位高いなっていうとこですけどね。
そうですね、は
い、
まあ、そんな時にもうビールしかないっていうふうに
決め打ちですけども、
はい、
ビールになっちゃった、
まあちょっと、はい、きっかけではありますね。
そもそもこのビールをしましょうという話が出てくる前は何かお作りになってたことはなかったんですか？は
い、製品用ということですかね。
そうです、
そうです、ね、それまでは本当に、自分たちで作るということはなくてですね、うんうん、まあ、簡単な事務作業の下請けのようなことをしていたりとか、まあ、例えば郵便物の発送の代行をしていて、うんうん、チラシを三つ折りにして封入して、投函をするっていうような下請けをしていたりとか、
はい、
簡単な、部品の袋詰めをしていたりとかっていうような作業をしていましたね、
うん、でもそれでは足らずにじゃないですけども、やっぱりなんか製品をということで。
そうですね、うん、その下請けの作業っていうのもすごくやりがいっていう部分では良かったんですけども、
はい、
そんなにたくさんお金を稼げるかというと、実情としてはなかなか難しいところがあったりと、うん、あと一人一人の障害のある方の得意を、はい、もっともっと生かしていこうというふうに考えると、
うん、
下請けの作業となるとやっぱり工程数がすごく限られてしまうので、自分たちで醸造というかね、製造工程から、販売までしていけると、さまざまな、うん、部分の作業工程が出てくるので、
いろんな仕事ができるっていうことですか。
ので、その人々ね、一人一人に合った、工程っていうのを探し出せるんじゃないかなと思ってやり始めましたね。
なるほど、はい、実際私はもちろんビールを作ったことはないんですけれども、はい、なんかこのお酒を作るっていうのはすごくこう繊細で難しいことのようなイメージ、
はい、
言ってみたらこうプロじゃないですけれども、はい、熟練された方が作るものなのだという想像しているんですが、はいはい、実際これを実現させるのって大変だったんじゃないのかしらんというところなんですけど。
そうですね、大変でしたね、確かに大変でありましたけども、うん、やっぱり熟練された職人さんっていうのはやっぱりすごくいい仕事をされますし、うん、すごく大切な部分かなと思うんですけども、一つビールの醸造はですね、短期間で完成するっていうのがありまして、
うんうん、
製品が、1ヶ月強ぐらいで、出来上がるんですね、
はい、
ので短いスパンでどんどん醸造をしていけるので、例えば他の日本酒のように年に1回の醸造とかではなくて、その気になればビールは週に4回ぐらい醸造することもできるので。
そんなに出来たてが飲めちゃうんですね。
そうですね、
まあ、
ので本当に職人が育ちやすい環境はあるので、私自身も全国の、醸造所に何か所か、修行に出まして、スキルを磨かせていただいたっていうような経緯があったりします。
松尾さんご自身が修行で、そしてその修行の結果、醸造長になられたということですね、
はい
はい、先ほどから、ね、醸造長と何度も言ってますけれども、はい、長でございますから。
長ですね、
はい、責任者さんですよね。でこれが10月からと。
そうですね、10月から販売を開始してますね。
で実際これはお店で買うという形になるんですかね。
そうですね、工場に併設されている、うん、販売所といいますか、
はい、
がございまして、そちらで、瓶の販売をしているのと、
うん、
あと工場に、タップルーム、バースペースがありまして、週に1回なんですけども、金曜日にオープンをしておりまして、そちらで飲んでいただくということもできますし、うん、あとは近所の酒屋さんに取っていただいておりまして、
はい、
山岡酒店さんっていうのがありまして
、山岡酒店さん、はい、
山岡酒店さんっていうのがありまして、
はい、
そちらに行っていただいたら購入していただけるのと、
うん、
あと京都市内 の6カ所ぐらいの居酒屋さんにも卸しているので、そちらで楽しんでいただくこともできます、
うん、居酒屋さんの店舗でも置いていらっしゃる、
はい、
え、それはあれですか、あの松尾さんご自身が置いてちょうだいっていうふうにこう営業に行かれたんですか。
はい、あの私自身ももちろんあの、はい、出向かせていただいてますし、うん、あのいくつか あの関係の方からのご紹介とかもありまして、うんうん、あのお話ししてみたらどうかっていうようなご用意いただいて、はい、実際に行かせてもらったらもう2つ返事でもうぜひ置いてあげるよということで置いていただいているところが、うん、あの大半ですね。
なるほど、はい、もうなんかねこうやって聞いてますとねすごいこうどんなビールなんていうのがもう気になって気になってしょうがないんですけれどもあの先ほど西陣麦酒というあのお名前、はい、ブランドで作りましたということだったんですけれども、はい、今この10月から売ってらっしゃる、まあ、作ってらっしゃる、はい、ビールのお名前が、
はい、ユーズムゲですね。
ちょっと一見難しそうな響きなんですけれども、はいはいはい、
まあ、ビールとしてはですねあの IPA と呼ばれるあの、はい、まあ、クラフトビールの中でもちょっと濃いめ の、うん、あのビールになるんですけども、もともとの、まあ、由来みたいなのはいくつか諸説あるんですけども、はい、一般的に言われているのはあのイギリスの大航海時代の時にイギリスからインドに渡る時に水を持っていくと腐ってしまうと、うん、
はいはい、
ので船乗りがみんなビールを持ち込んだんですけども、うん、まあ、そのビールですらアルコールが入ってるんだけど腐ってしまうと、でホップビールに使うホップはあの防腐作用があるのでそのホップを普通よりもたくさん入れたら腐らないということで、もう2倍も3倍もの量 あのホップを入れて、まあ、苦味のすごい強いあのビールを作ってインドまで渡ったっていうようなことがあったらしいんですね。まあ、それであのインディアペールエールっていうので IPA って言われるビールのスタイルがあるんですけども、まあ、その、ビールにですね、まあ、我々のところは柚子を少し足しておりまして、うんうん、あの柚子の、まあ、柑橘系の、香りと、味でまろやかにちょっと仕上がっている柚子 IPA という種類のビールを作っております。
なるほど、柚子むげという四字熟語の柚子の部分が柚子になっちゃって、
そうですね、
柚子の香りの香るビール、
はい、
いや美味しそうですね。
美味しいですよ。
え、真鍋さんビールいけますの？
大好きなんです。
まだこれ飲んでない。
まだ飲んでないです。まだ飲めてないんです。
あ、そうですか、
はい、
もうぜひ金曜日、はい、
金曜日直接行っていただくのがいいですよね、はい、
そうですよね、
うん、はい、でそのすみません、その西陣麦酒のブランドは、
はい、
もちろんここの、ヒーローズさんだけの作ってあるビールってことですよね。ブランドやから、
はい、
でそこの中の第一弾がこのユーズムゲの、ビール、
はい、そうですね、
ということで、この商標もなんか意味があるとお聞きしてますけれども。
あ、そうですね、うん、あの西陣麦酒であの商標を取らせていただこうと思った時に、
はい、かっこいいですもんね、響きがね、
うん、そうですね、うん、でまあ、なんか本当に地域の感じが出ますし、
はい、
ね、地元で密着してやっていきたいなというふうに思っていたので、うん、やろうと思っていたらあの特許庁にあの申請を出すんですけども、うん、申請が跳ねられて帰ってきまして、
あかんかったんですか。
そうなんですよ、
うん、
でまあ、よそと、まあ、競合していますってことで、よくよく見てみるとあの京都市の上京区にある佐々木酒造さん、佐々木酒造さんの、
佐々木酒造さん
の、京の酒西陣という日本酒がありまして、
はい、
そこで西陣という商標をお取りになられてたんですね。で、まあ、それとあの重なっているので西陣麦酒は商標が出せないよということで、まあ、帰ってきたわけなんですけども、まあ、それまでにあの準備期間でだいぶ活動をもう2年ほどした後だったので、うん、今更ちょっと名前を変えるっていうわけにはいかないなということで、いろいろとなんて言いますかね、あのアポを取って頑張ってやったらですね、社長さんと直々にお話をさせていただく機会を得まして、で話しに行ったんですけども、
はい、
もう僕らこういう活動してますって言ったらもう本当にもう即答で、うん、使いなさいと、
おやおや、
もう全然問題ないと、あの同じ上京区内の酒造メーカーとして頑張っていくんであれば、
うん、
もうぜひとも協力し合ってやっていこうって言っていただきまして、
うんうん、
もうね、その使っていいっていうだけではなくてですね、
はい、
実際にはその佐々木酒造さんが西陣麦酒という商標を一旦取っていただいて、それを無償譲渡していただく形で、
あら、まあ、
あの譲っていただくということができまして、
はい、
あの無事に僕ら西陣麦酒と名乗ることが今できております。
非常にこのお名前の由来も奥深しですね。そう思いますね。
そうですね、もう本当に佐々木酒造さんのあの男前っぷりには本当にもう、はい、うん、はい、鳥肌が立ちましたね。
この同じ上京区内で、
はい
はい、共に酒を 頑張っていこうよという、
そうですね、
そんな思いも背負っちゃいましたという、
そうで、まああのね、背負っちゃったって言ったんですけど、本当にそこにあの関わらせていただけるというところがね、本当に嬉しいですね、
はい、
なんかスッと商標登録取れなくてよかったなっていう、
あ、むしろ ね、まあ、ねこのエピソードが生まれたっていうね、
そうですね、
関わりもできて、
はい、
あるかもしれません、はい、まあ、そんな素敵なお話もお聞きしました。これからまだまだ続きますが、ここで一旦音楽を入れたいと思います。ミュージックブレイクです。本日のゲストは NPO 法人ヒーローズより松尾博久さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、まあ、あの西陣幕府のお話を前半でたっぷりとお聞きしましたけれども、はい、心立ち上げるまでに長い構想期間があり、
はい、
そして松尾さん自身が、全国に修行へ行き、そしてこの商標を譲渡いただきと、
は
い、
い
ろんな流れがあってできたかと思うんですけれども、はい、やはりあのお伺いしてましてもね、簡単とはいえやっぱりこのビール作るって大変やなというのをね思うんですけれども、はい、実際このお仕事に携わっている方々ですね、
はい、
あの主に、自閉症の方が多いというような話も先ほど伺いましたけれども、どんな感じで今進んでらっしゃるんでしょう。
そうですね、いくつかの、部分で関わっていただいているんですけども、うん、まず知的に重度な障害のある方たちも、実際には作業に関わっていただいておりまして、
はい、
あの醸造工程っていうよりかはあの瓶でビールを販売をしているんですけども、うんうん、その瓶にラベルを貼る作業であったりとか、
はい、
まあ、その瓶にちょっと装飾をするタグを作っていただいたりとかっていう作業に、重度な方はあの担っていただいたりしているのと、
うん、
また実現はしてないんですけども、あの瓶に、ビールを、入れる作業ですね、充填器というのがありまして、
はい、
その充填器を操作しながら、瓶を製品化していくという作業にも今後携わっていっていただきたいなというふうに思っています。
その瓶にビールを注ぐ充填作業もやっていただく。
そうですね、
じゃ今はもう少しずつこうやっていただくお仕事を、
はい、
そうですね、している感じなんですか。
そうですね、まあ一人一人の得意を生かしていけるような形がいいなというふうには思っているので、
はい、
まあ、A さんが A さんの得意をどこで活かせるかなっていうのを今業務を切り分けをしながら探している途中というようなところではありますかね、うん、
で、まあ、そのビール作りをお選びになった理由っていうのも、まあ、もちろんあの松尾さんがビール好きやからっていうのも重々お聞きしてますけども、はい、その作業工程がたくさんあるっていうのもやっぱそれ重要なポイントやったわけですよね。
そうですね、うん、あの本当に製品をあの例えば原材料で使う麦芽を例えば計量をして、はい、必要数を分けるとか、で麦芽をちょっとあの機械で粉砕をするという作業があるんですけども、そういった、うん、作業であったりとか
機械操作もやっていただく形になるわけですね。
そうですね、まあ、うん、あの簡単な本当にオンとオフにはなるんですけども、うんうん、そういった作業も、うん、入っていただいたりとかいうことと、あとまあ製造だけじゃなくて、併設のタップルームバースペースがありますので、
はいはい、
そちらの方で今現在あの自閉症の方なんですけども、うん、知的な遅れのない、まあ、本当に大学を卒業しているような方がいらっしゃるんですけども、
うんうん、
その方をあの、まあ、雇用する形で一人、まあ、職員として雇っておりまして、
はいはい、
あのビールを実際にサーバーからサーブする役割であったりとか、
うんうん、
お客さんが帰られた後のテーブルをきれいにするというような、ことを、まあ、仕事としてやっていただいたりっていうのも、はい、してもらってますね。
なるほど。そのあたりでこう特別にあのご苦労なさったこととかってあったりしました？
あ、そうですね、まあまあ、そういう意味ではもともと障害のある自閉症の方への関わりというのはあのどちらかというとそちらが本業になりますので、
はい、そうですそうです、もちろんでございます。
まあ、あの苦労はもちろんあるんですけども、
まあ、新しいことをやってるからというのもありますけれども、
はい、
うん、
まあ、あのどちらかというとそちらの方がスムーズにできる方でして、はい、逆にねそれこそビールを、ね、販売をしたりとかするのはもう、ね、ズブの素人でしたので、
うんうん、
あのどういうふうに営業していったらいいのかとかっていうのはすごく悩んだところではありましたね、う
ん、あ今営業はメインでなさってるんですか、
ま、そうですね、あの、はい、私が一応メインで営業の方はしているんですけども、うん、多く の, その福祉関係者の方がですね、あそこの居酒屋さんどうだとか紹介をしていただいたりとか、うん、知り合いのところがあるんだっていうふうにお声かけいただくことがあるので、うん、でそこに行かせていただいてお話をさせていただくと、まあ、すごく社会的にも意味のある活動なので、うんうん、ぜひ置いてあげるということで、まあ、ほとんどの、場所で2つ返事で置いていただいているような状況がありますね。
今居酒屋さんで置いてらっしゃるのが6カ所っておっしゃってましたよね。
そうですね、はい、6カ所ですね、うん、はい、
それまだ製造が追いつかないからではなく回りきれてないから、
ですね、今のところ製造がちょっと実は追いついていないという状況がありまして
需要の方が多いんだ
でちょっと待っていただいている居酒屋さんとかも実際にありまして、これをちょっとなんとか春までには解消して、はい、お声かけいただいているところを全てに置いていただけるようにしていきたいなというふうに思っているところですね、うん、
なるほど。ね、冒頭のお話でビールはやろうと思ったら週4回醸造できるっておっしゃってましたけれども、はいはい、今まだそこまでフル稼働なさってない状況。
そうですね、今は、うん、そういう意味では4分の1ぐらいの、うん、醸造数になってますね。でそれを、まあ、春までには、週2回ぐらいの醸造量に持っていって、やっていこうというふうに思ってますね、う
ん、実際仕事をされてる皆さんも慣れてこられた感じですか。
そうですね、本当に手探りから始めたところもあるんですけども、うんうん、もう担当している部分はすぐに皆さん慣れていただいて、
はい
はい、どんどんどんどん新しいことにチャレンジしようというような前向きな感じが生まれてますね。
あ、じゃあまたそこの現場の雰囲気というのも以前と変わったところも見受けられるような。あ、
そうですね、やっぱり新しい作業がどんどん次から次と あるので、うん、そういう意味では皆さん前向きに取り組めているというのはすごく、はい、変わったところかなと思いますね。
いやいいことずくめですね、
うん、そうですね、
うん、やることはたくさん増えました、はい、松尾さん美味しいビール飲める、はい、ということでね
そうですね、
はい、まあ、これが春までにねもう少しこうたくさん作れるようになったら、はい、もっとたくさんのお店で、味わうことができる。
そうですね、
そうですね、はい、その先にまだ見据えていらっしゃるところございますかね。
そうですね、うん、今現在まあ、原材料がですね、はい、まあ、ほとんどが、まあ、県外の、まあ、京都府外のものであったりとか、うんうん、もしくは海外からの輸入のものであったりとかするんですけども、はい、まあ、来年度、まあ、今のところまだ構想なんですけども、
はい、
京都産の柚子をなんとか使って、製品にしていけないのかなっていうのが思っておりまして、まあ、京都に水尾地域というところ で、
ね、 ですよね、
有名な、うん、はい、すごくいい品質のいい、ね、本当に老舗料亭さんなんかも使われている柚子があるので、
はい、
まあ、そういったところと、何かやっていけないかなっていうのがあるんですけども、反面その水尾の地域にも、うん、いろんな地域課題みたいなのがありまして、例えばなんか過疎化が進んでいるとか、うんうん、でまあ、過疎化によってやっぱ生産量とかも減ってきているようなことがあるようなので、まあ、そういう意味では我々の福祉の手法と、まあ、このビールというビジネスの手法とを活用したもので、うん、その水尾地域に何か、まあ、還元できるといったらおかしいですけども、うんうん、何か関わっていけるような部分を作りながら製品の品質も上げていけるようなことが来年1年間かけてできたらいいな、なんていうことも、はい、ちょっと思ったりしています。
わあ、なんかそこでまた一緒にやりましょうという新しいテーマが生まれちゃったりしたら、うん、またこれ楽しいかもしれませんね、
は
い、
そうですね、
はい、
嬉しいですね、そういうことが出てくると、
はいはい、ということはまたレベルの上がった柚子のビールをお口にすることもできるかもしれないし、そしてまた第2弾もあるかも。
そうですね、はい、本当に近い将来3種類は常時ラインナップとして持っておけるようにしたいなというふうに思っているので、はい、今の時点ではこの春ぐらいを目指して第2弾のビールも作る、うん、ように今準備を進めているところですね。
わあ、やること盛りだくさん、
う
ん、
そうですね、はい、本当に、はい、ありがたいことにいろいろとさせていただけるっていうのは、はい、嬉しいことですね。
なるほど、まあ、そういった形で 私たちもなんか少し携わることができるんだなっていうのをね、はい、今日本当にお聞きして思いまして、で真鍋さんはねもう早速行く気満々でしたよね。
そうですね、
はい、なので、お忙しいけど金曜日だけでも行っていいんですか？
あ、もうぜひどんどん来てください。もう
あの入れたてを飲みに。
そうですね、はい、そのねビールを飲んで楽しんでいただけることがある意味でその社会の貢献につながってくるというところでもありますので、はいはい、皆さん一緒にね楽しんでいければと思ってます。
ちなみに何時から何時まででしたっけ？
はい、金曜日の、3時から、夜の8時までやっておりますの で、はい、でフードメニューはないので、はい、持ち込み OK にしておりますので、皆さん食べたいものを持ってですね来ていただけたらありがたいなと思いますし、
はい、
柚子のビールなので柑橘系をちょっと絞って食べるようなお料理が合いますので、まあ、例えば唐揚げであったりとか、
はい、
まあ、お刺身でもね、鯛なんかはちょっとね、柑橘系を絞って食べると美味しいので、そういったものをぜひ持ち込んでいただいて、
はい、
たくさん飲んでいただけたらなと思います。
いやいやいや、いってらっしゃい真鍋さん、また教えてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。